県庁のどこでもコミュニティ、今週のゲストは前防衛庁長官で衆議院議員の中谷元さんです。中谷さん、おはようございます。
おはようございます。
今日のテーマは秋の政局展望についてです。5月には自民党総裁選挙があります。また、その後、衆議院の解散、総選挙の可能性もあるようです。一方、県内でも11月には高知県知事選挙もあります。総選挙を睨んでか、野党の民主党と自由党が合併しました。政局展望は流動化しているようなんですが、まず中谷さんにお聞きしたいのは、加藤浩一さんや田中真紀子さんはどうされるんでしょうか。かつて中谷さんは加藤さんや田中さんと行動を共にされていました。国民大衆の注目を一時集めた2人です。今どうされてるんでしょうか。2人の政界復帰はあるんでしょうか。
はい。この2人については私、1人は師匠でもあるし、1人は友人なんですけれども、なぜ気が合うかというと、非常に抜群の行動力とですね、発想力があるんですね。残念ながら今、辞職をしてますけれども、時々、真紀子さんから電話がありまして、今、修士してるとか、スイミングにしてるとか、英会話を勉強してるとか、そして、永田町を離れるとよく見えるわよ、とか言ってですね、いろんな問題点も提起されてまして、非常にこういう点では、まだまだ、政治家としてやってみたい。特に中国の残留孤児の方々が今非常に経済的に苦しいということで、彼女も何とかしなければと言ってまして、すごくやる気がありますね。加藤さんの方も原点に帰って初心からやるということで今山形の方でその有権者の方々とお話をされてますが、二人の政界復帰というのは私はあるし、この今の閉塞時代を改革するという点の、この行動を起こす力としてはですね、非常に期待の持っている二人であります。
加藤さんも確か議員をお辞めになって、最初に全国行脚をされた時、高知へ、来られたんじゃなかったですかね。
はい、第一号としてですね、高知へ来てかなり厳しいことを言われましたね。加藤の乱の直後でですね、なんであそこで決断しなかったのかとか言われてて、それは古文のことを思ったりですね、そういうことでしたから、今はやっぱりあの時やっておけばよかったということを言ってますね。
はい。それと自民党総裁選挙の展望なんですけども、小泉総理は再選されるんでしょうか。対抗馬亀井さん以外にやっぱりたくさん出るんでしょうかね。
さあ、これは総裁選ですから分かりませんけれども、小泉さんはもうやる気満々でですね、自分のこの改革が実現しなかったら衆議院を解散してもいいと。非常に、この世の中が変わらなければならないという、やる気、これは強いですね。対抗馬はいろいろと手を挙げておられますけれども、最終的にどうなるのかどうか。やっぱり言えることは自分の身を投げ打って、国のためにやっていくという気構えと勇気と信念としっかりした考え方があるのかどうかということで、大いに国民の前で議論をしてですね、やっぱり国民の世論を聞いて総裁選というものを実施すべきだと思います。
はい。ケンちゃんのどこでもコミュニティ、今週のゲストは前防衛庁長官で衆議院議員の中谷元さんです。今日は秋の政局展望についてということでお話を伺っています。県内の選挙区動向についてなんですけども、中谷さんは自民党県連の会長でもあります。前回、高知県の1区は、中央の、意向とは別に、自民党のですね、候補者を支持されて見事当選されましたけれども、今回もそういう方針で行かれるんでしょうか。
はい。やはり政権与党としてですね、県民の皆さんの期待に応えるためにいろいろと高知の課題もありますので、今高知 1,2,3 区ともですね、非常に連携の取れたスタイルでやってますので、全力を挙げて全員当選を図りたいと思ってます。
はい。11月にはですね、高知県知事選挙もありまして、前回の場合はですね、自民党高知県連は、現職知事に、対立候補を立ててですね、支援されてこられました。今回はどうされるんでしょうか。また是々非々で臨むんでしょうか。候補者の人選なんかはされておられるんでしょうか。
はい。これは現職の橋本知事がまだ 出馬表明正式にしてないんで、今の時点でどうこうは言えませんけれども、我々が考えるのは、やはり高知県の将来を考えて、こういうふうにあるべきではないかと、それぞれ、県会議員さんも含めて、自民党の県連、県議団、こういう高知にしたいという理想がございます。で、そういうものをまとめてですね、橋本知事さんに、一度こういう高知を我々は目指しますということをお話をしてですね、やはり知事さんもそれを受けてですね、どう対処されるのか、やはりその対立したり対抗するんじゃなくて、お互い力を合わせて高知県の発展のためにやっていくということがいいことなんで、できるだけ橋本知事とのスタンスもですね、近くして、お互いに協力できる関係になればいいなというふうに考えています。
まあ、ある人からちょっと私の方にメールが来ましてですね、大変、世間は不況でどこもお金が困って、自殺する人も3万人を超えておると。国の方も、予算を削減なんかいろいろ、努力はされてますけども、政治家とお金の問題はなかなか、やまらないと。にもかかわらず政党助成金とか企業献金というのが、全然やまらないけれども、そのあたりの理由はどうしてなんでしょうというふうな、素朴な質問が来てるんですけど、そのあたりはどうなんでしょうか。
はい、これは非常に大事な問題なんですけれども、非常に不況でですね、世の中困っているという中で、私たちもできるだけ節約をしてですね、お金のかからない政治をしていくということを目指しております。しかし実際活動すると、事務所を開けたりですね、電話を取ったり手紙を出したり、政治活動するとやはり経費というものがかかるんですね。そういうことで、いろいろと不祥事等を経過して、現在できるだけ幅広く薄くその助成金ももらいながらですね、政治活動をしていこうということをしておりまして、いい仕事をしようと思えば、それなりの活動体制というものは取っていかなきゃなりません。一つのイベントをするにしても、各企業の皆さんから寄付をもらってですね、一つのイベントということをやってますけれども、政治というのもみんなが集まって一緒に協力をしていい政治を作っていこうという一つの運動だと思うんです。そういう点で非常に厳正に活動を、しながらですね、できるだけそういうお金のかからない活動を目指して頑張りたいと考えています。
はい、国政でもですね、地方議会とか首長選挙なんかでも最近若者たちのですね、得票率が低いということは非常に問題になっています。投票率向上の方策というのは特にあるんでしょうか。また政治にちょっと関心が薄いという若者に対するですね、メッセージがあればお願いしたいんですけども。
そうですね、若者というのは発言しないけれども、しっかりいろんなことを考えていると思うんですね。ですから企業なんかも今まで通りのやり方をしてても魅力がない。やっぱり新しい時代にあった新しい経営というものが必要であってですね、やはり若い人に支持されるような政策を打ち出して、特に将来の年金とか医療費とか切実な問題があります。こういう点はストレートに若い人の悩みや心配に答えれる答えを我々が出していかなければならないということであります。
はい、今日は秋の政局展望についてということで、中谷元さんにお話を伺いました。中谷さん、どうも、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。